社は励ます人、立て上げる人シリーズの4回目としてネヘミヤ記の2章の11節から16節を学んでいきます。エルサレムの城壁を再建するという神様のプロジェクトにネヘミヤは携わりましたけれども、その中でも一番最初の一番難しい部分を今日は見ていきたいと思っています。始まってみれば半分成し遂げたも同然という言葉があります。どんなことでも始めることが一番難しい、最初の着手が一番難しいという意味です。例えば飛行機の発明の歴史をたどってみると本当にそのことがよくわかります。空を飛ぶことを想像した人は遥か昔からいますけれども、人類は空を飛ぶことを思いついてから1000年以上その空を飛ぶ飛行機という機械を発明することができませんでした。飛行機の設計図を初めて書いたのはガリレオ・ガリレイだったと言われています。それが今から400年前ですね。やっと設計図ができた。しかしそれからまた時間がかかります。アメリカのライト兄弟が1903年に飛行機を作ったのが初めてです。そして彼らが飛行機で空を飛ぶことに初めて成功します。彼らの作った飛行機はとても私たちの目からすると実用に耐えない、1分も飛べなかった。彼らは50秒間空を飛んだと言われています。けれどもこの稚拙に思われる始まりが偉大だったんですね。始まってみれば半分成し遂げたも同然。それからたったの50年間で飛行機の技術が格段に進歩をします。太平洋を横断できる長距離用の飛行機ができて、音速で空を飛ぶコンコルドができて、そしてそういったものを応用して地球の外にまで出られるようになりました。どんなことでも始めることが一番難しい、先頭に立つことが一番難しい。飛行機が初めて空を飛ぶのは大変難しいことでしたが、一回飛んだ飛行機を発展させていくのはそれに比べれば比較的優しいことだったということです。そして今朝はこのネヘミヤの仕事のうち一番困難であっただろうその最初の部分を見ていきたいと思います。この最初が良ければ、そのスタートが良ければ、ネヘミヤの仕事がこの神様に祝福されてどんどん進んでいくようになる、そういった部分を見ていきたいと思います。さて先週食事の席において王様の前で涙を流して、どうかユダの地エルサレムに自分を送って城壁を再建させてくださいとお願いしたネヘミヤですけれども、彼は王様の特別な恵みを受けてエルサレムに戻っていくことができました。今朝朗読はしませんでしたけれども6節と7節を読んでみたいと思います。先週は5節まで読みましたのでその次です。6節、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると王は快く私を送り出してくれた。そして7節、それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。王様は快くネヘミヤを送り出してくれました。そして城壁再建をするためにその途中のこの通行を許可する手紙まで書いてくれました。そしてネヘミヤはペルシャから非常に遠いエルサレムまで旅をしました。この旅には少なくとも2ヶ月、3ヶ月はかかったと言われています。その到着したところがですね、今日の聖書箇所11節なんですね。11節、こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。これからネヘミヤの仕事が始まります。ネヘミヤの仕事は大変です。いわば長い間、敵に苦しめられて、そのことで無気力、無感動になっている人々をこの動かしていかなければならない。その方々の心を励ましていかなければならない。城壁を再建するには自分一人ではできないんです。言ってみれば、ネヘミヤは まず人々の心を再建しなければならなかった。状況はどうでしたでしょうか。この11節の少し前、9節と10節を読んでみます。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。10節、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。9節を見ますと、ネヘミヤは王様の命令の恩恵を受けてですね、彼は王様に信頼されてましたから、将校たちを味方につけて、護衛につけてエルサレムにやってきました。これは素晴らしいことですね。でもこれを面白くないと思った人たちがいたんです。それが10節ですね。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビア、ここで敵が初登場します。じゃじゃーん、悪い連中が初めて出てくるわけですね。スターウォーズ のダース・ベイダーのテーマが聞こえてくるの、ジャンジャンジャンっていう、あの音楽を思い浮かべてください。ちなみに10年ぶりにスターウォーズの新作が年末にやってくるのが今から楽しみですけれども、そういった場面ですね。ついにやってきたサヌバラテとトビア。箴言の11章の11節を開いてみたいと思います。ネヘミヤ記には例によってまた戻ってきますよ。箴言の11章の11節を少しだけ開きたいと思います。1071ページですね。箴言の11章の11節、ネヘミヤ記を読むだけで旧約聖書のあちこちがよくわかるようになると言って、毎週他の箇所も紹介していますけれども、箴言の11章の11節も非常に聖書が不思議で、本当に聖書がよくできているというと失礼ですけど、本当に素晴らしい、聖書関連していろんなところが関連しているんだなということがよくわかります。箴言の11章の11節、すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。もう一度読みます。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。この箴言の11章の11節はある意味でネヘミヤ記の要約だということができます。ここにネヘミヤとサヌバラテ・トビアの対決が書かれていると言ってもよい。すぐな人の祝福によって、ネヘミヤの祝福によって町が高く上げられていくのか、それとも悪者の口、サヌバラテとトビアの口によって町が滅ぼされていくのか。これから悪者たちは、サヌバラテとトビアたちは言葉によって、批判によって、ネガティブな言葉によってネヘミヤの仕事を妨害しようとしていきます。それではネヘミヤ記に戻っていきたいと思います。ネヘミヤ記の2章、サヌバラテとトビアはネヘミヤがやってきたということを聞いて不機嫌になりました。これはまずい、イスラエル人の利益になるようなことをされては困るということです。かたやネヘミヤは将校たちの護衛を受けてエルサレムに入ってきました。エルサレムの町はこのいろんな人が入り乱れて非常に騒がしかったと思います。そしてネヘミヤはエルサレムに入ってから3日間何もしませんでした。11節にそこに3日間とどまったとあります。そして彼は3日目の夜に動き出しました。それも一人でこっそりと動き出しました。それが12節ですね。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣のほかには一頭の獣も連れて行かなかった。ネヘミヤは夜中に誰も知られないようにして壊れた城壁を調べ始めるっ というそういう作業を始めました。13節から15節がネヘミヤが夜中に行ったことが書かれてあります。13節、私は夜谷の門を通って竜の泉の方糞の門のところに出て行き、ちょっと変な名前の門ですね、エルサレムの城壁を調べるとそれは崩され、その門は火で焼け尽きていた。14節、さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。15節、そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。このところを読むと、ネヘミヤが慎重に、そしていくつか調べるべきポイントを設けて、城壁を丹念にチェックしていたということがわかります。学者によれば、これだけのことを調べるためには夜が明けるまでかかっただろうと言われています。ネヘミヤはまずこのようにして城壁の再建の仕事を始めました。今日確認したいストーリーは以上です。さて、まずネヘミヤはですね、他の人ではなくて、人間ではなくて、神様にのみ相談したということを見ていきたいと思うんです。それは12節にあります。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。ここに私は誰にも告げなかったと書かれてあります。そして16節を読んでもそうです。16節、代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにもその他工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。ネヘミヤは自分の考えと計画を周りの人々に話すということから仕事を始めませんでした。でそれは一つには敵を意識して敵に伝わってはいけない、自分が城壁を再建しようと考えていることを知られてはいけないと、彼らの妨害を警戒していたということがあるでしょう。しかしここにはそれ以上のことがあるんです。彼は、聖書が言いたいことは、まず人に相談せず神に相談する人であったということです。人に相談するよりも、人に打ち明けるよりも、まず神に打ち明けるということを知っていたということです。ここには非常に面白い事実があります。人に相談しない、人の意見を気にしないというふうに言ってしまいますと、何か自己中心的な性格を連想します。自分の利益のために自分のやりたいことを何が何でも押し通す、そういう勝手な人を想像します。しかしネヘミヤはそういう人でもなかった。ネヘミヤの計画していたことは自分のためではなく人々のための仕事でした。思い出していただきたいんですが、彼はペルシャの国で非常に安泰な身分、高い身分を保証されていた人ですから、エルサレムで何かをやる必要は本来はないんです。自分のためであれば、城壁再建はネヘミヤの利益とためというよりはむしろ周りの人々の利益のためでした。人々の利益のため、信仰の家族の利益のためということがネヘミヤはぶれていない。しかし同時に人々に相談するよりもまず神の計画、神の御心を求めるという非常にバランスの取れた聖書的なリーダーの姿がここに描かれているわけです。私は想像します。ネヘミヤがまず人に相談していたらどうだっただろう。どう思いますか。いや、城壁はあればいいと思いますけど、サヌバラテもトビアも怖いし、あと3年ぐらい待ってからネヘミヤ先生やりませんか。それでは城壁は再建できなかったわけですね。ネヘミヤはまず神の御心が何であるかを見極めようとしたリーダーだった。つまりネヘミヤは人々の先頭に立って戦ってくれる人だったんです。今日のタイトルは先頭に立って戦うというふうにしました。 私たちはこのネヘミヤの姿に学んで習って先頭に戦うリーダーになりたいと思うんです。ポイントなので、ここ重要なところなのでもう一度繰り返します。ネヘミヤは先頭に立って戦うという人でした。それはまず彼がネヘミヤが人々に相談するよりもまず神様に相談するということを知っていた。神の御心が何であるか見極めるということを知っていたということです。そしてそれは同時に自分の利益を求めて自分の意見を押し通すということでもなかった。ネヘミヤは人々の利益のために神の御心を求めたということです。私たちも同じです。私たちは一人で祈ることをします。一人で神様の前に祈ることをします。しかしそれは自分の利益だけを祈るのではありません。私たちは一人で祈りながら、神の前に祈りながら、しかしそれは家族のための祈りであり、私の周りの人々のための祈りであり、教会のための祈りであり、地域社会のための祈り、職場のための祈り、学校のための祈りであるんです。それがネヘミヤから私たちが教えられることです。さて、ネヘミヤはこのように静かなスタートを切っていきました。城壁の再建の計画を人々に最初にスピーチをしてですね、人々の称賛を得て、この目立っていったわけではない。あるいは反対勢力に対してですね、切り込んでいって、この早速サヌバラテやトビアと戦ったというわけでもない。彼は敵に気づかれないように、そして味方にも知らせないように、まず神の前に一人で静かに、しかし確実に状況を見極めていくという形で仕事を進めていきました。ここで疑問が生まれてきます。なぜ彼はここまでして確実な進め方をできていったのか。なぜここまでネヘミヤは自分の仕事に集中できていったのか。彼の知恵、彼の秘訣はどこにあるのか。それは12節に、今日の12節にあるわけです。神様がネヘミヤに城壁再建の思いと知恵を与えてくださったんです。12節。しかしというところから読みます。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。ここに私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることという言葉があります。私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされる。この城壁再建の仕事は神様から出たことであり、神様が思いの中に入れてくださったことなんです。英語の聖書のある訳では、この神が私の心を動かしてさせようとされることという部分が、神が私の心に入れてくださった、プッと私の心に入れてくださったものという言葉が使われている訳があります。箱の中に入れてくださったみたいに、神が私の心の中に思いを入れてくださったというふうに書かれているわけですね。ネヘミヤの城壁再建への思いは、その計画は神様が彼の心に入れてくださったものなんです。私たちの教会にはいくつかの伝道のためのプログラムがあります。そのプログラムはクリスチャンでなくても非常に参加しやすい、そして人を誘いやすい、そして楽しく参加できるのが特徴になっています。シオンの会がそうですね、本当に楽しい会です。それから家庭集会がそうです。それから子供のためのジョイフルクラブというものもあります。それから最近英会話クラスというものも始めました。そして忘れてはいけないのは入門講座ですね。これについてはいつか詳しく話そうと思っていますけれども、これらの伝道のためのプログラムのどれもがですね、素晴らしくよく整えられたプログラムになっています。初めて教会に来た方も楽しく過ごせる、そして聖書の語る福音に触れることができる、 こういう伝道のプログラムを持っていることを嬉しく思います。その中の一つにマミー&ミーという若いお母さんと赤ちゃんのためのプログラムがあります。マミー&ミー、マミーというのはお母さんのことですね。それからミーというのは赤ちゃんのこと、これ赤ちゃんの視点から言ってるんです。マミー&ミーっていうのはお母さんとミー、私っていうことです。月に1回行われているわけですけれども、これは大変おすすめです。ぜひお子さんのために、お孫さんのために、あるいは近所の子どもさんのためにお祈りをして教会に送っていただきたいと思います。このマミー&ミーではですね、まず最初に親子で一緒にリトミックというお遊戯をします。私ももうプロですよ、何回も歌って覚えてきました。大型バスに乗ってますってやるんですね。マミー&ミーがあった週はですね、1週間その曲が延々と私の頭の中を流れて離れない。でリトミックをした後に賛美をして、私がぬいぐるみを使ってショートメッセージをして、そしてその後おやつが出てきます。おやつを食べている間、お母さんたちは何をするかというと、お母さんのためにアロママッサージがあるんです。そして最後はお土産までもらうんです。私たちお土産を毎月用意して、お渡ししているわけですね。なんて至れり尽くせりのイベントなんだと思います。本当に楽しくて、スタッフ自身が恵まれているのもいいところですね。毎月感動しながらやっています。私はこのマミー&ミーを終えるたびに考えるんですね。私たちは一体何をやっているのだろうか、これは一体何なんだろうか。マミー&ミーに限りません。ジョイフルクラブも英会話クラスもシオンの会も家庭集会も入門講座もみんな同じです。これは私の神が私の心を動かしてこの町のためにさせてくださっていることなんです。12節にある通りのことです。12節のしかしから、しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされること。伝道の一番の目的は神の国を教会を通して開いていくことです。この町の中で神の国を開いて広げていくことです。結果として信じる者も起こされていきます。しかしそれだけではない。目的は神の国を教会を通して開いて広げていくこと。教会は町を変えていくことができるでしょうか。もちろんできます。もっと言えば、主が力を持って臨んでくだされば一日で全てが変わるはずです。主が目に見えない教会を携えてこの地上を再び訪れるとき、全てが変わっていきます。しかしそのために私たちに託された準備の時があるんですね。準備の仕事があるんです。私たちの仕事は、この礼拝もそうです、この祈祷会もそうです、私たちがやっている全てはこの魂赤道を中心に同心円状に広がっている町々を祝福し、取りなし、ここを神の国とつなぎ、神の国の新鮮な空気をこの町に流し込んでいくことですね。そしてこの町の霊的な空気を変えていくことです。マミー&ミーも、私たちが毎月やっているのは、その背後にある霊的な意味というのはそういうことなんです。私たちは神の御心を聞き分けて人々のために先頭に立って戦う人なんです。そしてそれは私たちのためだけではない、多くの人、私たちの教会の周りに住んでいる多くの人を幸せにしていくための戦いなんです。最後に、先頭に立って戦うということがよくわかる一人の人物、この今日開いたネヘミヤがやったことと非常に似たことをやった一人の人物を紹介して終わりにしたいと思います。バルナバという人が使徒の働きに出てきます。バルナバを好きな人って多いですね。彼は本来バルナバという名前ではなくてヨセフという名前なんです。しかしニックネームを使徒たちに付けられた。それがバルナバという名前、それは慰めの子、あるいは励ましの子という名前です。 それはもちろんバルナバが人を慰め励ます人であったからその名前を付けられたんです。こんなエピソードが新約聖書の中に記されています。新約聖書の半分以上を書いたパウロという人がいます。しかしこのパウロという人はイエス様と出会ってクリスチャンになったから素晴らしい人になっていったわけで、その前はひどい人でした。なんと教会を迫害してクリスチャンを次から次へと投獄していた張本人だったんですね。パウロはクリスチャンを迫害することこそ自分の使命と信じていました。そして毎日おかしな言葉、おかしな表現ですけれども迫害に精を出していました。ある日ダマスコという町にクリスチャンが集まっているという噂を聞きつけたパウロは今こそチャンスだ、そして許せない、このクリスチャンが集まるのは許せないと怒りを燃やすわけです。クリスチャンこそ神様の道をかき乱し混乱させ旧約聖書の教えをダメにしてしまう、そういう人たちである、そういうふうに考えていたからです。そして彼はクリスチャンたちを捕まえて一網打尽にしようとダマスコに向かう途中、なんと彼はイエス様に出会います。パウロはまばゆいばかりの光で目が見えなくなり、その光の中で問いかけます。おう主よ、あなたは一体どなたですか。返ってきた答えがパウロの人生を変えます。私はあなたが迫害しているイエスですよ。自分がずっと生涯をかけて仕えてきた神様、それは実はイエス様のことだった。そしてパウロは人生が変えられます。キリスト教信仰の最大の迫害者であった人は一夜にして最高の伝道者に変わっていくわけです。しかしところが人々の気持ちはそう簡単についていけいくものではない。使徒の働きにはこんな記述があります。パウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、みんなは彼を弟子だとは信じないで恐れていた。これ無理かなることだと思います。誰もパウロがイエス様を信じてクリスチャンになったということを信じなかった。想像してください。昨日まで迫害していた人が仲間、私が仲間になりましたよと言って礼拝に来たら何かの罠だなと思いますよね。僕のお兄ちゃん、あいつに殴られたんだぜとか、そういう人たちが教会にたくさんいるわけです。しかしここで神は今まで初代教会の歴史の中で少しも目立たなかった男を登場させます。それがバルナバです。聖書をそのまま読みたいと思います。ところがバルナバは彼を引き受けて使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。バルナバは弟子たちの仲間に入ろうとしながらもみんなから恐れられ嫌われ孤立していたパウロのために一肌脱いでくれたんです。私はバルナバが好きです。彼は人々がパウロについてあれこれ言うことを信じませんでした。そしてバルナバはパウロがどのような人であるか誰よりも正確に人々に伝えます。彼は先頭に立ってパウロのために、そして人々のために戦ってくれた人なんです。バルナバはなぜそれができたのでしょうか。それはバルナバが人々ではなく神様に尋ね、神様の心を知っていたからです。神様にまず聞いたからです。神様こそ誰も想像していない時からパウロに期待し、パウロを愛し、パウロを導いておられました。私たちもパウロと同じですね。私たちは神様の目に本当に尊い、あなたは神様に本当に愛されている、その神様の視点を持って私たちは自分自身、そして自分の周りの人を見ることができるようになりたい。私はすでに神様に受け入れられ、本当に神様に愛されている。その理解が私たちが深まっていくとき、私たちもまた誰かにとっての バルナバになることができます。ネヘミヤになることができます。励ます人、立て上げる人になっていきましょう。人々がどう思うかではなくて、神に聞いて神の御心を知り、しかし人のために祈る人、先頭に立って戦う人になっていきましょう。お祈りをします。私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされる。愛する神様、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人を導いてくださり、このように礼拝を心から捧げることができたことを感謝をします。神様、あなたは私たちを心から愛しておられます。あなたは生きておられて私たちを愛しておられる。私たちに素晴らしい計画を用意していてくださる。私たちが弱い時、私たちが足りないと思う時、私たちが困難に遭う時、あなたは生きておられて、そのことを通してもあなたの栄光を表してくださる。そして私に何とか生きていく力を与えてくださり、そしてあなたの御用に立つ、御用にお役に立つものとしてくださる。私たちがそのことを知る時、私たちも誰かのためのバルナバになっていくことができる。誰かのためのネヘミヤになっていくことができる。その恵みをありがとうございます。神様の御心を教えてください。そして神様のために、人々のために祈るものとさせてください。感謝をします。お一人お一人の一週間を励ましてください。力つけてください。あなたが共にいてください。本当に困難の中にある人のために、あなたがいつも共にいて励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。